それではお待たせいたしました。本日のゲストの紹介をさせていただきます。本日のゲストはヒーローズグループ代表の神林大樹さんとヒーローズグループ田中博さんにおいていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、神林さん田中さん、はい、今日はお二人にゲストに来ていただいたんですが、ヒーローズグループっていうのは、はい、主にどういった活動というか内容のグループなんでしょうか。
今はですね、
はい、
実際の飲食店 の, その店舗として、幸福亭というお肉をメインにした、
はい、
あのお店と、漁師小屋っていう魚をメインに扱っている居酒屋をさせていただいてます。
神林さん、あのその漁師小屋幸福亭、
はい、
ね、あの2店舗がこのヒーローズグループ、
はい、そうですね、はい、うん、店舗としては2つで、
はい、
その他に、幸福亭の事業の方で、京都縦貫道にあります、味物里での出店とか、
はい、
あとはあのインターネットヤフーショッピングと楽天での、自社製品の販売をさせていただいております。
なるほど。田中さん、あのこの幸福亭、
はい、
幸福亭をされているのが田中さん。
そうです、
ね、で漁師小屋をされているのが神林さん。
そうです ね,
ね、
はい
はい、で、お聞きしたんですが、今味物里ってどうなんですか。雪が降ってますけど。
そうですね、もうこの 1,2 週間はちょっと出店に行けれてないんですけれども、
はい、
もう本当に吹雪で山真っ白みたいで、うん、もう高速道路もストップするぐらいの勢いで、はいはい、
うん、
もう味物里自体も、はい、あのお休みしてるっていう形の日があったぐらいで、
は
い、最近はちょっと怖くて行けてないです運転が、はい、
なるほど。あの縦貫道は通行止めにはその日はなってたんですか。
なってなかったと思うんですけれども、うん、
あの施設自体がちょっと閉鎖というような形。
そうですね、月曜日はもう閉鎖っていう形で。
そうでした
か、はい、営業自体もストップされてるっていうぐらいの状態であったので、
はい、
ああいうね、
うん、
皆様が立ち寄るようなところで、まあ、営業しないっていうぐらいのことなので、
うん、
まあ、相当な雪だったのだろうなと。
そうですね、はい、もう本当に積もりましたもんね、
はい、
今日はまだね降ってないのでちょっと今日ホッとしてますが。
そうです ね,
ね、お二人でこのヒーローズグループをされてるですかね。あのこのヒーローズグループっていうのが始まったきっかけとか、
はい
はい、そのお二人の出会いっていうのをまず教えていただけたらなと思うんですが。
そうですね、まあ、私田中が、
はい、
あの以前働いてた職場でですね、
はい、
あの神林が、まあ、当時僕が正社員1年目ぐらいの時やったんですけれども、
はい、
当時神林が学生のアルバイトっていう形で入ってきて、
うん、
一緒にこう仕事をしていったっていうのが一番最初の出会いなんですけれども、
はい、
はい、
10年ぐらい前ですね。
そうですね、ちょうど僕が今32なので、
はい、
そうですね、約10年ぐらい前です、はい、
が出会いで、
はい、
そうですね、
でそこからトントンとその一緒にやろうっていう話は進んだんですか。
いや、そういうわけではないんですけど、まあ、ほんまに初めは僕まだ高校生やったもので、
はい
はい、それから大学に進学しまして、
はい、
で、それ進学してからも、そこの職場の忙しい時に呼んでもらって、
うん、
こうスポットで手伝いに行くような形をしてたんです。
あ、はいはい、
その頃ぐらいからちょっと自分でお店したいなっていうのをちょっと心の中に持ってて、
お、
それをひろしさんに、
はい、
田中ひろしさんに、
はい、田中ひろしさん、
田中ひろしさん普段ひろしさんって呼んでるんで、
はい、いつもの呼び方で、
はい、
ひろしさんに、はい
はい、話すようになったっていうのがもう本当一番初めなんですけど、まあでも僕の方はまあ、ちょっと途中で、大学を行かずに、
はい、
まあ、自分で何かしようと思ってお金を貯めるのにずっと向こうで働いてたもので、
はい、
もともとはその京都で開業しようと、京都市内で開業しようと思ってたんですけれども、
はい、
いろいろありましてね。
そうですね
何があったんでしょう。
まあ僕がちょうど正社員で1年目の時やったので、
はい、
まあ、これからちょっと社員として、うん、まあ、人間的にも、
うん、
まあ、職場的にも、 まあ、信用してもらえるような人間作りのために頑張っていこうかなって思ってる時ぐらいに、うん、まあ、ひょこひょこっとアルバイトで来た、まあ、はい、彼がですね、
はい、
ヒロさん僕店やるので、
はい、
ちょ一緒にやりましょうよっていうようなことをねちょっと冗談っぽく言ってたんです。
冗談っぽく、
はい、はい、まあ、彼は本気やったかどうかわからないんですけれども、うんうん、僕からしたらね、
はい、
まあ、僕は彼に教えてる立場でいてたのであの仕事を教えてる立場の、
はい、
まあ、ここからやりましょうって逆になんか誘われてるすごいこう変な気分というんですかね、はい、
うんうん、
何を言ってんのやろっていうような、
はい、
まあ、感じから始まり、
はい、
まあ、仕事が終わってから一緒にご飯食べに行ったりとか、はい、まあ、そういう付き合いが 3,4 年ぐら
い
続きまして、
はい、
うん、まあ、一番のきっかけなんですけど、
はい、
ちょうど、まあ、お店を始めようかなっていう、まあ、1年ぐらい前なんですけれども、まあ、彼が、まあ、これまた変なんですけど無一文でお金も持たずして、はい、
うん、
まあ、自転車でちょっと日本一周行ってきますみたいな形でわざわざ僕の職場に挨拶来てさよならみたいな形で行ったんですよね、
はい、
でも大丈夫かなって思いながらも、まあ、中でもこう自分の特技なら、うん、あの字を書いたりだとかいろいろ詩を書いたりだとかしながら、うん、自分の特技をこう旅中に見つけていきながら、
あの路上で、まあ、お金も何も持ってなかったもので、
はい、
あのどっかで例えば短期でアルバイトしながら、うん、あの食いつないでっていうのはちょっと考えてなかったんですよ、
はい、
何かを自分でして、
うん、
あのお金を生み出して日本一周をしようと思ったの で、うん、でまあ、路上で、ね、いろんなことしたんですけど、まあ、本当に初めはここから京都市内まで出てあの河原町の交差点ですよね、
はいはい、
ここであの夜中というか、まあ、8時9時ぐらいですかね、うん、結構あの人の往来が増えてきて、
はいはい、
まあ、酔っ払ってる人とかも増えてくるときに、うんうん、あの交差点で、
はい、
まあ、今から僕面白い話するんで笑った人お金置いてってくれますか、
はい、
とか、
はいはい、そんなことを
そんなこともしたり、
はい、
まあ、途中であの旅の途中で撮った写真をこうフレームに入れて売ってみたりとか、
はい、
まあ、いろんなことして、まあ、約 1年近く行ってたんですけど、
うん、はい、
途中でちょっと大きな事故に車にひかれて、はい、大きな事故に遭ってしまって、はい、でそれで、まあ、あのやむを得ず、
うん、
まあ、あの動くこともままならない状況でしたので、はい、やむを得ず、まあ、舞鶴に帰ってきて、
はい、
まあ、ちょっと家で、まあ、体も動かないし気持ち的にも、まあ、落ち込んでたところ、
うんうん、
あのひろいさんにまた声かけてもらって、
はい、
助けてもらってね、
はい、
そうですねもう完全引きこもりみたい、まあ、引きこもりっていうんですかね、もう完全体が動かなくて、
はい、
もう心もどよんとしてっていう状態だったので、
はい、
まあ、とりあえず誘ったのは誘ったんですけれども、まあ、はい、その前に一回ちょっと福ちゃん温泉行こうと、
ほう、
ちょっと彼もしんどいですし、うん、もう引きこもりみたいになってるので、
はい、
一回連れ出そうと思って、
はい、
福ちゃん温泉に行こうと思って行ったんですけれども、
はい、
まあ、彼の家に迎えに行くや否や、まあ、2,3 日まあ、何も食べてないと、まあ、とりあえずでも何か食べようと、で綾部ぐらいですね、
はい、
コンビニに寄って、
あの話ですか、
あ、そうそうそう、
あの話です、
コンビニに寄って、
はい、
もう何でもいいからとりあえず食べろと、
はい、
いう話でコンビニに入った瞬間に言った一言は今でも忘れないんですけれども、
はい、
あのヒロさんすみません、僕何食べたらいいでしょうかって聞かれたんですよいやいやもう好きなもん食べてと思って、もうそれぐらいまあ落ち込んでたっていう、
何食べました僕、
いや結局70円ぐらいのイカ天一つ食べただけっていう
3日ぶりに、ね、
それっていうご飯がっていうぐらいな感じで
そうなんですね、もうなんかお二人の様子を見てて も、はい、もうとてもなんかこう仲がいいというか、もうナイスとなコンビネーションなんですけれども、そこからこうヒーローズっていうグループというか一緒にね、
あ、
こ
う、そうなんです、
ね、はい、
できたですか、はい、その2人の、
でそれで、まあ、とりあえずその、まあ、僕がもともとはそのアルバイトしてた職場に、うん、まあ、その、まあ、社会復帰じゃないですけど、はい、まあ、ちょっとずつこう出てきて、
うん、
体がちょっとまだ不自由やったもので、まあ、できる範囲で、はい、あのいいから、あの会社の人にも頼んであげるから、あのちょっとずつこの仕事に出てきてみんかっていう風に、誘ってもろって、 それでですね、
そうですね、その中でもまあ仕事中ではあったんですけれども、はい、まあ、こんなことやりたいんやとか、
はい、
まあ、彼の、ね、夢であったりとか目標であったりっていうのをまあ聞きながらしていくうちにですね、
はい、
まあ、当初はね、何を誘ってくれとんのやろっていうようなところから始まったんですけれども、
はい、
あの、まあ、僕もちょっと、まあ、何かっていうことが分からなかったんですけれども、まあ、何かに挑戦したいなっていうのは常に、
はい、
まあ、心の中で持ってまして、まあ、そんな時に彼と出会いまして、もうあの僕はもともと舞鶴が大好き人間で、うん、まあ、舞鶴生まれ舞鶴育ちなので、
はい、
舞鶴から出るつもりはないっていう状態やったんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと冗談っぽく彼にもう京都市内で店やらんと、
うん、
まあ、舞鶴でやるんやったらじゃあ一緒にやろうやっていう、まあ、結構冗談半分ノリ半分で、
うん、
あの仕事中なんですけど
仕事中に、
はい、はい、言ってたんです、
はい、
そしたらまあ彼がねもうその時即答で、あ、ほな舞鶴でやりますわみたいな形でもう簡単にこう返事をしてくれたというか、もう今そこでこうまだちょっと待ってみたいな、こっちがあたふたしてしまうような状態が続いてまして、まあそれがきっかけですね。も
う
それでもうトントントンと、もう仕事辞めて、もういついつからやろうかと。
あ、そうですか、
はい、
もうやっぱりこう広瀬さん田中さんやったらできるっていう思いがきっと神林さんの中にはあられたんですかね。
まあ、ありましたけど、
ね、
まあ、でもなんか変な話、うわほんまにこの人仕事辞めちゃったって思いましたけど ね、
ね、アルバイトの神林さんと正社員の田中さん、
はい、
きっとねその同じ職場だったといえども辞めるっていう決断には
そうですね、
大きな決断がいたかと思うんですが、
はい、
はい、こうやって始まったヒーローズグループなんですけれども、一つ CM を挟ませていただいて今後のヒーローズの内容っていうのをお話伺いたいなと思います。
はい、FM 舞鶴では番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話 0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
時刻は3時21分を回りました。ナナコチャッタラジオ火曜日はムジカマキーナがお届けしております。そして本日のゲスト、ヒーローズグループ代表の神林大輝さん、そしてヒーローズグループ田中宏さんにおいでいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、とてもあのナイスなコンビネーションのお二人が出会われて、そしてヒーローズが生まれたきっかけをお聞きしたんですが、さあこのヒーローズグループ、先ほどもお話の中に出てきましたが、幸福亭とい う、はい、いうお肉がメインのお店と、
はい、
舞鶴港漁師小屋というお魚メインのお店をお二人されているんですが、
はい、
さあ、私ね、幸福亭さんも漁師小屋さんも看板というか拝見したことがあるんですけど、さっきもしかしてね、はい、その無一文での自転車の旅のところで字を書くのがお得意とおっしゃってましたが、
は
い、この幸福亭さんも漁師小屋さんも筆文字というか、
はい、
毛筆で書かれたとても素敵な看板なんですが、もしかしてこれは、
はい、僕が書いてます。
神林さんが書かれた、
はい、そうですね。
あ、そうなんですか、はい、お店の中にも書いてあったりしましたよね。なんか、
あ、そうですね、手書きのメニューは自分で書いたり、はい、してますね。
ねえ、さあ、どうしましょう。
どうしましょう。
どうしましょう。幸福亭さんから行きましょうか。
はい。
幸福亭さん、今移転準備中ということをね、
はい、
お伺いしたんですが、
はい、
今はネット販売。
そうですね。ネット販売、うん、ヤフーさんの方と楽天さんの方で、
はい、
はい、全国に向けて。はい、送らせていただいてます、
はい、幸福亭といえばっていうメニューは、
はい、まあ、やっぱり幸福亭といえばもうイコールで大トロホルモンっていうイメージ、
はい、うん、
でかなりお客さんの方では浸透 していっていただいているとは思うんですけれども。
そうですね、
はい、
トロトロのホルモン。
そうです。それをまあ自家製の西京味噌だれに絡めてっていうのが一番の売りでお出ししてます。
そうなんですよね、はい、この西京味噌だれオリジナルのブレンドということで、
はい、
全然こう油っぽくなく、
そうですね、後味がさっぱりする、
そう、
割に一口食べた時のパンチがあってっていう、うん、はい、ちょっとオリジナルで作ってます。
もうご飯がいくらでも進んでしまうような。
そうです ね店舗はご飯おかわり自由だったので、
はい
はい、そういう意味でももうご飯おかわり自由で好きなだけ食べていただこうっていうのが売りでやってましたので、はい
はいはい、この幸福亭さん、はい、この有名人のギャル曽根さんも、
そうです
ね来店されたんですよね。
はい、はい、もう炊飯器のお米全部なくなりました仕事用じゃなかったです、あのプライベートでもね、はい、もう普通に食べてはるんやなっていう。
ああ、そうですか、はい、ねえ、そんな話も、ね、はい、お聞きしたんですが、あの移転準備中ってねおっしゃってたんですけども、はい、だいたいどのあたりに移転される予定ですか。もし、
そうですね、
聞いてもよければ。
はい、西舞鶴にはなるんですけれども、
はい、
あの平野屋通り、
はい、
の真内商店街付近にはなると思います、はいはい、
そうですか、西舞鶴に移転準備中ということで、
はい、
ね、ぜひまた移転が決まったら、
はい、
また FM 舞鶴の方にもまた遊びに来ていただけたらと思います、
はい、
そして舞鶴旅行漁師小屋といえばっていうメニューありますか。
やっぱりそのもうその時の季節によって、旬のものというか看板になってくるものが変わるんですけれども、
はい、
まあ、今で言うとやっぱりお酒、ね、飲まれる方が多いんで、あの白子だとか、
はい、
あん肝だとか、まあ、牡蠣だとかそういうものはよく出ますね。
そうですか、
はい、
こちらのお店でねこの3点が人気、この三種盛り三点盛り、
あ、そうですね、どれも1人前ずつもいらんけど、うん、ちょっとずつ食べたいっていうお客さんが結構いはったので、
はい、
まあ、去年ぐらいからその3種をちょっとずつ持ってちょっともうその贅沢盛りみたいにして出させてもらってます、
はい、が人気ということで、
人気ですね、はい、
ね、先ほども出ました日本酒がお酒もね、はい、こう進むということをねお聞きしたんですがね、
はい、
日本酒どれぐらい取り扱ってらっしゃいますか。
そうですね、舞鶴のお酒もありますし、その他、はい、全国から30種類以上はいつも置くようにしてます。
すごい、30種類も、
はい、
その30種類のたくさんある日本酒の中から、
はい、
例えば、
まずは、うち人気あるのはやっぱり舞鶴の、酒蔵で作っておられる池雲というお酒、
はい
はい、それとあとはうちが京都府の北部では独占販売させてもらってます宮坂というお酒が人気です。
宮坂、
はい、
これは冷やで缶で
どちらでもですね。
そうですか、はい、ぜひぜひ、ね、皆さん、漁師小屋さんに行ってこの宮坂、はい、舞鶴ではね漁師小屋さんでしかいただけないそうですので、
はい、
ね、ぜひ行って、
はい、ぜひよろしく。ムジカさんも、
はい、ムジカさんも
お好きなようで、
はい、
マキーナさんムジカマキーナさんです。
ムジカマキーナさんも、
はい、
マキーナじゃなくてマキーナ、
マキーナさん、
ちっちゃい通なしでお願いします
失礼いたし
ました、はいはい、あってもいいんですけどねそうなんです、日本酒は美味しいですよね、
はい、
私ね缶じゃなくて冷やがいいんです。
あ、そうですか、
はい、冷やがありがたいです。
冷やと白子と用意して待ってます。
はい、もうぜひお伺いしたいなと思います、はい、そしてこの漁師小屋さんですね、以前まではランチ営業されてたそうなんですが、今年からですかね、はい、ランチ営業が土日祝日など休日のみになられたみたいなんですが、
です、ね、
はい、はい、何か、はい、
そうですね、平日ご利用してくださるお客様もたくさんいらっしゃったんですけれども、
はい、
なかなかその営業に時間と手を取られて、こう自分たちの思うようなこう仕込みがしにくかったといいますか、はい、僕は出身は伊根町の方の出身で、
あ、そうなんですね、
はい、親も漁業関係の仕事をしているんですけれども、
はい、
まあ、そういう家柄でしたので、
はい、
家でもこうあまりスーパーとかでは見かけない、
うん、
まあ皆さんがこうメジャーで食べられないお魚とかも、うん、家ではよく出てて僕は美味しいなと思ってるものがあっても、
はい、
なかなかこう こまごまと仕込みをする時間が取れなくて、うん、そういうのもやっぱりせっかく来ていただいたお客さんにこういうお魚もこうすれば美味しいんだよっていう提案もさせていただきたかったので、
はい、
ちょっと営業時間を絞ることによって、メニューを充実させてもらえたらなと思いまして、うん、はい、そういう風にさせていただきました。
なるほど、はい、ランチ営業がなくなった分こう、はい、手の込んだというか、
そうですね、
はい、手をかけられたお料理が、
はい、
ディナーというか夜の
夜と、まあ、土日祝日のランチに、はい、と思っております。
に出てくるわけですね、
はい、
これはなおさら、ね、お伺いしないといけないなと思っております、はい、皆さんもぜひ、漁師小屋の場所お伝え願いますか。
そうですね、
店舗の場所、
はい、平野屋通りの、まない通りから来ていただきますと郵便局過ぎた、次の交差点、お肉の竹蓮さんの横になっております。
はい、はい、駐車場なんかは、
あ、店の前に数台分とちょっとだけ離れたところにもありますんで、店まで来ていただいたら分かると思います。
はい、はい、こちら、幸福亭さんも漁師小屋さんもなんですが、はい、何かホームページとか持っていらっしゃいますか。検索かけたらこれ出てくるよ。
そうですね、食べログさんの方で公式情報を、はい、2件とも出させていただいておりますので、
はい、
もうお店の名前で検索していただいたらそのページ出てくると思います。
なるほど、はい、食べログで、お店の名前幸福亭さんなら幸福亭で、漁師小屋で検索していただいたら場所など出てくるということですね。
そうですね、はい、
はい、ぜひ検索してみてください。さてさて、ここからはですね、火曜日ムジカマキーナのナナコチャッタラジオのコーナーです。これが私の生きる道ミュージックボックスと言ってですね、ゲストの方々の大好きな曲だったりですとか、その曲にまつわる何かエピソードなどを持った曲を紹介していただくんですが、今日はまず1曲目、田中さん、
はい、
田中さんの曲ご紹介願えますでしょうか。
はい、富田翔吾さんの、
はい、
突破口っていう曲なんですけれども、はい、
うん、
初めて聞いたのが、神戸に買い物行った帰りなんですけど、そこで路上ライブしてはる方がいてはりまして、
はい、
であんまりちょっと電車の時間があって時間なかったんですけれども、
はい、
あまりにもこうくさっと来る曲だったので、まあ、思わず立ち止まって聞いて、そこで CD も買ったんですけれども。
あ、路上で。
そうです、はい、
路上でライブされてたんですね。
そうなんです、
富田翔吾さん、
はい、
お、アコースティックでしたか。
そうです、もう弾き語りみたいな形で歌ってはった曲が、まあ、後から突破口っていう曲やったっていうのが CD 買って分かったんですけれども、
はい
はい、まあ、本当にすごくまあ、シンプルな歌なんですけど、
うん、
まあ基本的にはもう諦めないっていうことが、
うん、
そのまんまで申し訳ないんですけど、突破口だとっていうすごくシンプルな歌なんですけれども、うん、はい、まあ、何に通じてももう諦めない、最後諦めないっていう気持ちが、まあ、全てに通じるものだとっていうのがすごく分かりやすくぐさっとくる歌であったので、
はい
はい、
これを今日はご紹介していただけるという。
そうですね、はい、
それでは早速お聞きいただきたいと思います。田中さん、とってもいい曲でしたね、
はい、あ、そうです、ありがとうございます。あれ僕が歌ってるんじゃないんですよね
でもとてもいい曲を紹介していただきまして、
はい、
で、ね、曲の内容もスッと入ってきました、
はい、そうですね、でちょうど、まあ、お店やろうかなとか仕事辞めようかなっていう時に聞いた歌だったの で、
ね、
余計にぐさりとした歌です。
はい、その割に教えてくれなかった。
そうですね、今初めて言いました隠してました
そうですよね、今初めて聞いたって言って神林さんおっしゃってて、
はい、
いや、その時のきっかけやったのね、
はい
はい、
隠してました、
はい、さてさて、お次は神林大輝さんのこれが私の生きる道ミュージックボックスの曲を紹介していただきたいんですが、
はい、今日選んできたのは、
はい、
ババトシヒデさんの、
はい、
君はレースの途中のランナーっていう、
はい、君はレースの途中のランナー、
はい、長いな、はい、
で も馬場さんの曲って題名長いですよね。長い曲
多い、長い曲が多いですし、曲自体も長い曲が多いです、
うん、はい、なるほど。この曲のエピソードっていうのは神林さん、
そうですね、あの高校卒業して大学に行って、まあ、1年ぐらい経った時ぐらいですかね、
はい、
やっぱりこの大学に出るとこう同い年ぐらいでもなんかこういろいろしたいこととか夢とかがあって、そのためにこう活動してる人とかと出会うことがこう極端に増えて、でそんな中でなんか自分もなんか負けたらあかん気が勝手にしてたというか、の割にこうどうしていいか分からず、なんかあっちはこっちは手を出してなんかこうなんかしたような気になってるような日々を過ごしてたと思うんですよね、
はい、
その時に、まあ、馬場さんはもともと好きやったんで、はい、家でもよく流してたんですけど、その時もなんとなく流してて、あのこの曲の最後の方の歌詞にあるんですけど、あの走ることをやめてもまだ君は立ち止まることを選べず歩いてるっていう歌詞があって、もううん、わあそれやわと思って、
なんか
走ってへんくせに立ち止まらんとだらだら歩いとるわと思ってね、ドキッとしたことがあって、そっからちょっとほんまに自分の好きなことかやりたいことってなんやろうって いっぺん立ち止まって考えてみようっていうきっかけになった曲ですね。
はい。